もしもし。
はい。
テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。今日はどのようなご相談でしょうか。
5歳の息子のことで、
はい、
息子はその発達障害の自閉スペクトラム症なんですけども、はい。はい、まあ、言葉が遅くて、はい、まあ、5歳になってやっとちょっと言葉は出てきたんですけども、はい、まあ、落ち着きがなかったり、うん、まあ、何が危険かちょっと分かっていないところがあって、はい、うん、雑誌で外に出てしまったり、うん、道路にボールを投げてしまって、うん、迷惑をかけることがありますので、はい、まあ、どうしたらもうちょっと落ち着いてくれるのか。
あ、どうしたらもうちょっと落ち着いてくれるのかということなんですね。
はいはいはい、
じゃあまず、あなた様のご年齢をお伺いしてもよろしいですか。
はい、35歳です。
はい、ご家族は
夫が41歳、
はい、
はい、息子5歳と娘が1歳です、
はい、娘さんがいらっしゃって1歳ですね。はい、わかりました。5歳の坊ちゃんとね、4人暮らし。
はい、はい、はい、そうです。
そうですか。おじいちゃん、はい、おばあちゃんたちは全然別々なところですか。
はい、私の実家は比較的近くて、はい、車で10分ぐらいの、うん、はい、同じ市内に。
そうですか。じゃあまあ、ちょこちょこ行き来はできるかなっていう感じでしょうかね。
はい、はい、
うん。で、お旦那さんの方は遠くにお住まいで。ま
あ、そうですね。車で1時間。
うん、1時間ぐらい。
ぐらいかかるかな。
あ、そうなんですね。わかりました、はい。お母さん仕事はされてるんですか。
あ、そうですね。その、実家の方で自営業ですので、うん、はい、その手伝いという形で。
あ、はい、そうなんですね。
毎日、うん。はい。
じゃあ、そのお手伝い、行ってる間っていうのは、はい、坊ちゃんとお嬢ちゃんどうされてるんですか。
息子はその発達支援の、うん、あの施設の方に バス通園をしてい
て、そこへ通園していて、はい、
はい、娘は保育園に、はい、うん、通って、
保育園に通ってるんですね。
はい、
なるほど、なるほど。じゃあもう本当にご両親のお手伝いとはいえ、ちゃんとしたもう勤め人のような感じの動き方ですよね。
はい、
う、ね、
う
ん、わかりました。それで、5歳の坊ちゃんが、発達障害ということですけど、これはもうどこかで診察を受けてということですね。
そうですね。うん、3歳の時に、
は
い、発達外来の、はい、病院の方で、はい、
うん、
見てもらって、います。
うん、いろいろありますよね。はい、言葉が遅いとか危険がわからないとか、はい、特有なその生活のあり方といいますか、
はい、
うん、それについて、
まあ、一番怖いのは道路に飛び出し、まあ、素足で行くとやっぱり何が落ちてるかわからないので、うん、そういうことと、そうですね、まあ、家の中でなかなかおとなしく過ごしてくれないので、うん、どうしたら落ち着いててくれるかと、
うん、
まあ、来年小学校ですので、うん、特別支援学校なのか地域の研究に行った方がいいのか、
うん、
ちょっとアドバイスをいただけたらと、
うん、
はい、思います。
そうなんですね。で、じゃあちなみに今息子さんが通ってらっしゃる施設、
ね、はい、
その先生は何とおっしゃってます。
特別支援学校の場合は、うん、その生活全般の、うん、あの、服を着替えるとか、うん、そういうところから、あの、傘を持って歩くとか、
うん、
そういう身辺的なところから見てくれるのがメリットですよ、ということと、うん、まあ、地域の学校ですと、うん、まあ、やっぱりお勉強がメインですので、うん、という説明で、うん、まあ、直接息子がどっちに合っているということは、うん、はい。
じゃあ、もう一つの問題ですね。まあ、裸足で飛び出してしまうんですとか、はい、あの、落ち着いて、一箇所にね、まあ、いられない、はい、お家の中にいられないんですと。それが、いられるように、それから、裸足で飛び出さないように、するためにはどうしたらいいか、っていうのは、先生に聞いたことあります？
はい、具体的には、
特に教えてくれなかったんですね。
はい
はい、うん、そうなんですね。わかりました。じゃあ、今日お電話いただいたご相談の内容というのは、大きく分けて2つですかね。
はい、
1つは、裸足で飛び出しちゃう。お家の中にじっとしててくれない。これがどうやったら飛び出さないように、お家の中にいてくれるようになるかしら、というのが1つ目。どうやったらいいんだろうということ。
はい、
それから二つ目は、まあこれから小学校っていう次のステージがあるんだけれども、一般の学校か支援学級かあって、まあどっちが いいんだろうか。
はい。
この二つの問題っていう感じで、はい、いいですかね。
そうです
ね。うん。わかりました。はい、では、早速先生にお話を聞いてみたいと思います。今日お答えいただきますのは、シンクロの銅メダリストで、メンタルトレーニング上級指導士の田中ウルベ美也子先生です。では先生、よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お話を伺いました。ありがとうございました。
はい。
まあ、3歳の時に診断をされて、
はい。
その後、まだまあ、2年経っているわけですが、
はい。
この、例えば一つ一つ、落ち着きがないという時にも、いろいろな落ち着きがないという行動はあるはずですが、
はい。
その行動にはこんな風な理由があるでしょうねというような、その、行動の原因というものは、調べたりはしてらっしゃるのでしょうか。
そうですね。まあ、やっぱりその、例えば床屋さんでくるくる回る看板があったり、
はい、
喫茶店とかでランプが回っているのも見ると、あって、ちょっと興味を示すので、
はい、
そちらの方に行ってしまったり、
その、はい、例えばその床屋さんでくるくる、ま、回るのを見て、息子さんにとってはそれが楽しそうで興味を持つ時もあれば、
はい、
ものによっては怖くて、叫んだり怖くて突然逃げてしまったりというようなこともありますよね。
はいはい。
そのまず息子さんの状況を知りたい、要するに、はい、息子さんがなぜその行動に出るのかというところを知りたいなとは思います、
はい。
飛び出してしまった、飛び出しちゃダメよって、母親の私はもちろん思うと思うのですが、それが発達障害であったり、自閉スペクトラムだというようなことなのであれば、
はい、
おそらくこの裏に何かあるよねというふうになるので、
はい、
ちょっと怖いのかな、極端に怖いのだろうか、極端に嬉しすぎたのだろうかというように、考えると、息子さんを知ろうというふうに、まあもちろんすでにあなたはやってると思いますが、
はい、
その裏を知るということによって、息子さんにとってもあなたにとっても、どのようにこの症状と付き合っていくかというようなことができると思うので、
はい、
あなた自身がこういろいろ調べてみる、そして専門医と一緒に質問をしてみるというようなことも大事だと思うんですけれど、
はい、
今ではたくさんのプログラムもありますし、この症状についてもう少し深く知るというようなことはいかがでしょうか。そのことについてはあまりしないですか。それとも今もちろんしてるんですということでしょうか。
ですね、考えてみたいと思います。
そうですね、はい、もちろんその危険なつもりではなく、お子さんは危険なことを今してしまうわけですよね。例えば、
はい、
何かキラキラしたものが見えたら右左など見ることもなく飛び出していったりとか、
はい、
もちろんその危険を回避したいという母親の気持ちということはもちろんあるのですが、
はい、
なぜそうなるのかを知ることによって未然にそれを防ぐということができます、
はい、
先々にこうこうこういうものは彼にとっては過敏に感じるだろうなとか、
はい、
こうそういうことをこう少しお母様がやれることもあるかなというふうには思います。
はい。
まずそれが一つと、
はい。
それに必要なのは専門的な知識と、あとは、息子さんの観察になります。
はい。
お母様でしかわからないような行動っておそらくあると思いますので、
はい。
ぜひそれをこう、専門の方と一緒に、一つ一つ、理由は何だろう、なぜこの行動に、っていうことをしっかり教えてくださる人にいろいろ探してみるということは一つの案です、
はい、
はい。
はい。
で、もう一つ、これから先の学校はどうしようかということについてですが、
はい。はい、
これも、本当にお一人お一人違うので、
はい。
こればかりは、やはり一つの最初の質問の答えに戻ってしまうのですが、
はい。
彼のいろいろな症状とその背景ということをたくさん知っていくことによって次があるかと思います。
あ、はい。
単にこの症状です。発達障害ですというのはとても大きな主語で、
はい。
これはもう釈迦に説法だと思いますが、その発達障害といってもいろいろありますし、 あの、息子さんの状況もおそらくこの電話では全く語れない、たくさんのご経験があるかと思いますので、
はい。
息子さんにのその状況によって、小学校行った方がいいですよなのか、特別なあの学級がいいですよというようなことは分かっていくとは思います。
あ、はい。
大事な点としては、あなたがどのような状況かということをちょっと最後に伺いたいのですが、
はい。
あなた自身の、心の状況はどのような感じですか？あの、お嬢さんも、1歳のお嬢さんもいるというふうにありますが。
やっぱり息子の方に気が入って、娘にあんまり構ってあげてないかなという、気持ちが、はい、ありますね。なので、保育園に、なるべく、長い時間預けてしまってるので、
そうですね。おそらく今日は息子さんのご相談でもありましたけれど、息子さんの行動の背景がというふうに私は連続して今日はお伝えしましたが、おそらくあなた自身の今日のご相談の背景もあるかと思っています。
はい、はい、
母親として、そして妻として、そして女性として、お嬢さんを持っているあなたという立場もあると思いますので、このあたりは、こう、大きく二つに分けてちょっと、あの、考えてみていただきたいということを最後に申し上げます。
あ、はい。
はい。あの、今日は、あの、メインで、息子さんにどのように関わっていくかっていうことを一つは申し上げましたが、
はい。
大事な点は、あなたの心が健康であることです。
はい。
どういうことかというと、いろいろ、こう、辛いことがあったり、まあ、もしかすると投げ出したくなるようなこともあったりするかもしれませんが、今日はそこはあまり詳しく聞けていないのですが、
はい、
あの、あなた自身が周りの人に助けを求めるというようなこともとても大事です。
はい。
はい。大きく二つ、あの、息子さんのことをとても考えることも大事かとは思いますが、
はい。
同時に、あなた自身の、ご自身の、頑張ろうとしてるなのか、投げやりになってるのか、今日はそのあたりは聞けていませんが、
はい。
その、ご自身の、お考えやお気持ちというものを誰かに喋ったり、誰かに聞いてもらったり、そして誰かと一緒に解決したりというようなことも、あの、どうぞ選択肢として、あの、大きく二つ分けて考えていただくことはお勧めします。
あ、はい、はい。
はい。
わかりました。
はい。ちょっとまた変わりますね。
はい。
はい。
いかがでしたでしょうか？
はい、ね、はい、ありがとうございます、うんうん。
先生のおっしゃる通り、やっぱりお母様ご自身のことっていうのもね、とっても大切だと思いますので、
はい、
うん、息子さんのかかってらっしゃる主治医の先生だとか、それから支援センターの方の、はい、保育士さんの方だとか、それからまた、やっぱり旦那さんにも一番協力してもらわないと、
はい、
ちょっと難しいですよね、お子さんは。二人ともちっちゃいからね。だから旦那さんにも十分に協力していただいて、で、はい、先生のおっしゃるように、お母さんが気持ち的に、いつもこう、まるっと幸せでいるような、なるべくそういう状態に近いようにしていくっていうのも、心がけていただきたいかなと思います。
はい、はい、わかりました。
はい。大変な時期ですからね、あの、はい、お母さんのお体気をつけて、
はい、
はい。やってくださいね。
はい。はい。はい、ありがとうございました。
はい。失礼いたします。
はい。はい。